シャローム。
シャローム。
何かぶれてんだお前みたいな。あの唯一新たに覚えたヘブライ語は何
で。The only one expression that we learned is shalom.
深くにも妻がユダヤ人に。ヘブライ語でこんにちはってなんて言うんですかって聞いたんですよね。
My wife asked the Jewish people, "What is it? What did you say hello in Hebrew?"
シャロームって
。They said shalom.
決まってんだろうみたいな。アレルヤ。でも皆さんのお祈りありがとうございます。
Thank you so much for prayers.
本当に皆さんの祈りに支えられてとても素晴らしい時を過ごすことができました。
We had a wonderful time there in Israel.Supported by your prayers.
このイスラエルに行くのは7年ぶりです。
For me, it's the second time after 7 years ago.
本当は7年に1回行かなきゃ、2年に1回行かなきゃいけないんですけども。
Actually, I have to go every other year.
だけどまあ7年間ぶりなんです。
But this was the second time.
まあでも本当に今回そうですね、教会も皆さん。支えてその2週間の間支えてくださったということを感謝します。
Thank you so much for helping and serving during this time of our absence.
通訳も良かったと聞いてます。
I hear that the interpreting was good.
そして一人一人が本当に支え合い、そして素晴らしい集会ができていたと聞いています。
I believe that I heard that you have helped each other during this time and it was a wonderful time of fellowship.
今回ちょっと健康的に風邪ひいたりちょっと腰を痛めたりしていろいろちょっと問題あったんですけども。
There were some troubles during our trip that I had a cold and I had a backache.
まあそれでも神様の恵みによってまあやるべきことはやったっていうそういう感じですね。
But we were able to do what we needed to do by the grace of God.
Amen. Amen.
Yes, thank you so much for prayers.
皆さんの祈りありがとうございます。
Actually, travel for me, it was the first time to Israel.
私にとってイスラエルに旅行に行くのは初めてでした。
And actually, when we got married, we were planning to go to. I mean, my husband wanted to go to Israel on a honeymoon.
実際的には私たちが結婚するときに、この夫は新婚旅行にイスラエルに行きたいと言っていました。
But I didn't want to go.
だけど私は行きたくなかったんです。イスラエル行きたくない。クリスチャンがいるなんて初めて知ったんです。みんなイスラエル行きたいもんだと思ったら行けたくないって言ってハワイに行きたいって
Every Christian wanted to go to Israel, but my wife didn't want to go to Israel.
妻はハワイへ行きたいって言ってました。
My wife wanted to go to Hawaii, but we ended up in Cancun, Mexico.
とにかく私たちはメキシコのカンクンに新婚旅行に行きました。
But anyway, after we got married, we wanted to go to Israel.
とにかく結婚した後もイスラエルに行こうっていう計画を立てました。
We really planned.
本当に計画立てたんですけども。
But it didn't work out.
だけどそれは実現しませんでした。
But this time, God really allowed us to go to Israel.
しかし今回神様が私たちをイスラエルに導いてくださいました。
And I thank God for this opportunity.
そのことを主に感謝したいと思います。
But before talking about, and there are so many things to talk about.
いろんなたくさんの話すことがあるんですけども。
That I want to share, but I have to share from before the trip.
旅行の前にあることを話をしなければいけないと思います。
Because there was something very, very special happened.
私たちの中に特別なことが起こっていたからです。
It was the beginning of November.
November 11月の初めのことですけども、
We got a phone call suddenly from Japan Alive Organization for Adoption.
Japan Alive のアダプションですね、養子縁組をしているこの団体から連絡が来ました。
And that was the organization that helped us to adopt Mem.
それが私たちの三女ですね、 Mem を養子を斡旋した団体でもあります。
We didn't have any plan to adopt any more babies.
私たちはもう誰も養子を取るというようなそのような計画はしていませんでしたけども、
Three was complete and enough for us.
もう3人いればいいかなとは思っていたんですけども、
I mean, it's enough. Enough work. Anyway. Anyway, that organization called us suddenly.
その団体が私たちに連絡くれたんです。
And they said that there is a babyAlready born,
もうすでに生まれているんですけども、
prematurely,
未熟児として、超未熟児として生まれて、
and needs parents,
そして両親を必要としている
子供がいます。Said that they don't want that baby.
そしてその子供は養子の受け入れ先を探したんだけど、ジャパンアライブに登録しているすべての 親っていうか、まあ、あの実際未信者には声かけていなかったと言ってたんで、
いや、かけたって、
かけたって、うん、結局誰も、受け取りたくないということで、
because there are some situations of being born and prematurely, super prematurely. It's
like a risk. 超未熟として生まれたので、この障害児となる可能性があるということで、他の人たちみんなが受け取るのを断ったんです。
And that the organization explained everything to me.
で、そういうこともあって、この団体が私たちにこの連絡をして説明してくださいました。
And they said, please pray.
どうぞ祈ってみてください。
And it was like, what is this?
でそれ聞いたときに、え、なんだってと思いました。
And I was like, so shocked.
私たちにとってそれはショックでした。
So we talked about this situation and we prayed.
この状況をお互いに夫婦で話し合い、そして祈りました。
But when I heard the situation, I felt sorry for the baby.
私その状況を聞いたときに、まあ、かわいそうな子供だなと思いました。
But then, it's not like the feeling, but the afterwards, the Holy Spirit, I felt the Holy Spirit was just touching me.
まあ、ただかわいそうというだけではなく、聖霊様が私に触れたのを感じました。
So whenever I prayed about it and I talked about it,
それについて語り、そして祈るときに、
I just couldn't help crying.
もう本当に涙が出て止まりませんでした。
For one week,
もう一週間の間私は泣き続けていました。
God, when I came to the Lord, I said, I cannot say no, God.
もう他に誰も引き取り手がいなくて、私たちの元に来ている子供をどうやって断ることができるんでしょうか。
The only thing I could say to God was, I cannot say no.
私が本当に神様の前に出るときに感じることは、私は絶対にノーとは言えないということです。
And that was just before our trip to Israel.
それが私たちのイスラエルに行く前の出来事です。
That the baby needed to just leave the hospital. The baby has been in the hospital for some months.
超未熟児ということで6ヶ月ぐらい病院にいてもう退院するっていうそういう時だったんです。
If we were not going to Israel, I thought I could have received the baby now.
私ですから、もしイスラエルに行くという予定がなかったら、その時にもう先週その週のうちに受け取っていた。であろうというそういうことだ状況だったんです。
But this was a situation. What shall we do? And my husband also finally decided, okay, let's adopt that baby. Let's receive that baby.
最終的に夫も決断して、そういうことを決めました。ちょっと話します。
Yes.
それが11月の初めのことですね。
That was the beginning of November.
ちょうどイスラエルに行く1週間前、私は東京にいました。
One week before.Going to Israel, I was in Tokyo.
皆さんご存知のように日本で一番有名なテレビ番組に出演するためでした。
To come out in the program, that was very well known in Japan.
そういうわけで、多くの人は、上り詰めたであるとか、すごくいい機会とか、すごいねとか、そういうことを言っていたんですけども。
People were just commenting that opportunity for me to be in the TV program.
だけど私のその時に私はもうテレビのことなんてもうあんまり。気にしていませんでした。
But I was not worried about TV.
もうその養子のことで頭がいっぱいだったからです。
I was just so preoccupied with the thought of this adoption.
というのも、私自身は別に感情とかかわいそうとかそういうことで動かされる人間ではありませんけども。
I'm not the type of person to be moved by emotion.
だけれども神様がそれを導いているというのを確信していたからです。
But I knew that God was leading me.
ですから私はといってもそういう一生責任を負うようなことをその1週間で決断するなんてちょっと難しいことですよね。
But this is too much responsibility to take a decision in such a short time. It's a responsibility for a lifetime.
誰か困ってる人を助けるっていうだけであるならば、ちょっと助けてやめることもできます。
If you just have to give some support just temporarily or at that time, I can do that.
だけど親として育てるというのは一生の決断です。
But to become a parent,To take care of that child. It's lifetime responsibility.
私の信仰のモットーは全てを信じて全てを耐えるということです。
My motto as a Christian by faith is to believe everything and to endure everything.
つまり神様が最善の策を持っているというのを信じるということですけども。
To believe God has the best for us.
しかし最悪の場合であったとしてもそれは受け取るということです。
But we need to receive also. Even it's a worse situation.
ちょうどシャデラク、メシャク、アベデネゴが 私は神を信じる神は私を救い出すと言いました。
Just like Shadrach, Meshach, Abednego said that our God can save us and rescue us, and I believe we believe that.
けれどもたとえそうでなくてもと彼は言いました。
But they said, but even if not.
つまり神は助けなくてもそんなことはどうでもいい。私はただ神を信じるっていうそういうことです。
We believe that was their faith.
まあということは私はこの信仰によってこの子供を受け取りますけども。
I received this child by faith.
最悪の場合も考えて。
But I thought about the worst situation.
まあすなわちこの子は超未熟でちょっと足が悪いであろうという話を聞いていました。
I heard that the baby had a problem of a leg.
ですから目にも障害があるかもしれないという話もしていました。
And then maybe she had a problem of the eyes.
つまり足歩けなくて目が見えないかもしれない子供を受け取るというまあ最悪のケースですね。そういうのを想定しながら祈っていました。
Maybe she cannot walk, maybe she cannot see, but we can receive the baby. Maybe that was the situation.
まあだからそういう決断を1週間でするというのは普通の人でも難しいことで。
And it's just too much to make a decision in such a short time.
もちろん牧師だからといって必ずそういう子がいたら受け取らなきゃいけないわけではありません。
It's not obligation for a pastor.
もちろんそれは普通は断って当然のことです。
It's natural if you say no, that's not a problem.
断ったとしても誰も咎める問題ではありません。
Nobody will blame us if we say no.
けれども神様の迫りを私たちは感じていたんです。
But we felt God was working in our hearts.
ですから私にとっての問題はその子供がどうのこうのだけでなくて、神に従うか従わないかというそういう問題だったんです。
My problem was not receiving this baby or not. It's not like that. It was whether I obey God or not.
ですから私はまあ自分としては居心地悪いけど決断するであろうと思っていました。
So I was uncomfortable, but I felt in my heart that I will make the decision to say yes.
けれども土曜日ぐらいになってつまり締め切りの2日ぐらい前に自分が決断できないということに気がつきました。
But then just two days before the deadline, I realized I cannot make a decision.
ね、その時私は思ったんですね。
Then I thought to myself,
神に語られていて従えないというのはそれは牧師失格、いや牧師以前にクリスチャン失格だと私は思いました。
If I know that God is leading me and if I cannot obey that, then I will not be qualified as a pastor. No, it's not even a pastor. I will be disqualified as a Christian.
もちろんそれによって神の祝福がなくなるわけではありません。
It is not to miss the blessing of God just because of that.
神の恵みと憐れみはもう常しえまでです。
Because God's grace and mercy lasts forever.
神に従わないからといって人生が終わりではありません。
Even if you don't obey God, it's not the end of the world.
救いを失うわけではありません。
You will not lose the salvation.
しかしそれは多くの祝福を逃すことを意味しています。
But you may miss a lot of blessings.
まあ私にとってはこの教会が栄えないというそういうことですね。
That means if the result will be that church will not prosper.
で、まあこの件について私の牧師にも相談し祈ってもらったんですけども。
And I asked, I consulted my pastor and asked him for prayer.
実際にはほとんど誰にも話をしていませんでした。
But we didn't tell.Almost anybody.
けれども日曜日にこのノボルさんや他の男性たちと一緒に祈る時を持ちました。
But on Sunday, I had a time with other men, Noboru-san and other men, to have a time of prayer.
でその時私は感じたんですね。
At that time, I thought.
私には責任があると。
I have responsibility.
もし私が神に従えないようであるならば、
If I cannot obey God.
もちろんこの教会はなくなることはないでしょう。
The church will not perish.
もちろん神の恵みと憐れみはあります。
There is the grace of God and the mercy of God.
神が準備している祝福というものを逃すであろう。
But the church will miss the blessing that God has prepared.
私はこのメンバーの人たちを路頭に迷わすわけにはいかないと。
I cannot leave you in the street.
そういう中で男性たちが私のために祈ってくれました。
And the men prayed for me.
その時に私たちは決断したんです。
At that time we made a decision.
この養子を受け入れるという。
We decided to receive this baby.
でそれはもう本当に何て言いましょうか。私にとって嬉しいことでした。
It was a very happy moment for me.
とにかく私たちはもうすごいたくさんの決断の時を通らされたということです。
Just before the trip to Israel, we had to go through all these situations.Yes, so I was on Sunday morning, I was very, very sad.
まあ、でもその日曜日の朝私はあの悲しかったんです。
Because my husband was not deciding.
夫がその日曜日の朝までは決断していなかったからです。
That's why when Hiromi さん asked me how are you?
で、Hiromi さんが私に元気ですかって聞いたときに、
I started crying.
私は泣き出してしまいました。
I said, Did I say something wrong?
なんか間違ったこと言っちゃったかしら。I
just couldn't hold it.
もう私は我慢できなかったんです。
Then my husband decided.
でも夫が決断をしました。
And then,
そして、
we experienced the victory.
私たちはある勝利を経験しました。
And the next day, we left Japan.
そしてその次の日に私たちは日本を立たねばなりませんでした。
And then we spent the night in Korea.
韓国で一泊私たちは過ごしました。
And then we said to each other,
それはお互いにその時話をしてたんですね。
Our life in the Lord is truly an adventure.
神にある人生というのはもう本当にこの冒険だねという。
So,We encouraged each other and let's move on.
お互い励まし合い、そして前進しようという話になりました。
Yes. And then we arrived in Israel.
そして私たちはイスラエルに着きました。
And we felt like we were on the roller coaster.
私たちの人生は本当にまるでローラーコースター、ジェットコースターに乗ってるような感じだなと思いました。
And I was like, cry so much.
もうたくさん泣いたし。
And I just finally break through.
もう突破があり。
And then just now on the trip to Israel.
今イスラエルにもうなんかいる気がついたらいるみたいなそんな感じでした。
Yes. And on the third day of our trip.
しかし3日目の私たちイスラエルに滞在している3日目の時のことです。
We got an email from Japan Alive.
Japan Alive から E メールを受け取りました。
And the birth parents canceled the adoption.
その生みの母親がこの養子をキャンセルするという連絡を受けたんです。
That means they decided.Not to give away the baby.
つまりもう子供を他にやらないという話です。
And leave the baby with the and like a far relatives.
そうではなくて遠い親戚に預けるという話をしていました。
Finally, I felt this. Even though I don't know much about this baby, now this baby, I felt it was ours.
もうその時までにはもうその子供が自分たちのものである。ってあったわけですから。
Just for a short time.
もうほんの少し短い間でしたけども。
And in three days.
その三日目に。
It was taken away.
それが取り去られたということです。
And then I cried again.
で私はまたそこで泣きました。
I said we decided to receive this baby finally.
もう本当に多くの戦い、信仰の戦いとこの葛藤の中で受け入れることを決心したんですけども。
We were willing to take care of this baby all the lives.
もうこの子の一生の間世話をするという決心をしたんですけども。
We felt God was leading us.
神様が導いてくださったと確信して。
Then we were following the steps.
そしてこの信仰のステップを歩み出しました。
And the next moment it was gone.
しかし次の瞬間に取り去られたんです。
I went through the time of sadness.
もう本当に悲しみの時を通りました。
Now we were in Israel.
で、イスラエルに私たちはもう投げ出されたようなそういう感じだったんです。
Attending the Ebenezer Conference and everything.
もうエベネザーコンファレンスありましたし。
But that was what happened during the first days of our trip.
それ私たちのこの初めの旅行の始めはそのようにして始まったんです。
God gave us the peace.
神様は私たちに平安を与えてくださり、
But it was very sad.
また悲しい状況でした。
I realized nothing belongs to us.
しかし私たちに属するものは何もないということです。
I just, we left everything in the hands of God.
もうすべてを神のもとに返したというそういうことです。
That was what happened during the first days of our trip.
旅行の最初の数日間に起こったことです。まあ私にとってはもちろん悲しいことではありましたけども。
For me, it was sad also.
まあそれと同時にこの神の対するチャレンジに応答できたということに対する満足感はあります。
But at the same time, I felt.That I fulfilled, I took the challenge of God and obeyed God.
これは私の牧師も言ってたことなんですけども。
My pastor said,
神様は時々信仰のチャレンジを与えると。
God gave us sometimes tests of faith.
私たちがどのように反応するかというのをこの調べるということです。
God sees our hearts, where our hearts are.
神が私たちに求めているのは私たちがこの神に従う心を持っているかどうかです。
what God is checking, God wants to see is in us is that whether we have the heart to obey God.
また神の戒めを守るかどうかです。
Do we and also whether we keep God's commandment correction.
このどうしようか吟味している時に妻が私に聞いてどうするつもりなのって聞いた時に。
When my wife was asking me what I was going to do about the adoption.
まあ私はちょっとはぐらかして答えていました。
I was just trying to be vague.
まあイエス様に聞いたらどう思うか。って言ったらイエスだろうねっていう。
If you ask Jesus what he would do, then he would say yes.
イエス様に聞いたらって言うとなんかちょっとね一般的すぎるけども、言ったね、ハイディ・ベイカーに聞いたらどう思うかって。
If you ask Heidi Baker,
ハイディ・ベイカー皆さんこの前話したの覚えてますか？
Do you remember what we talked about her ministry?
モザンビークでこの何千人もの子供を養子っていうか孤児院で
She adopted
養ってる子供です。
So many children and taking care of them.
私の人生の中で最も油注がれた人は彼女、出会った人の中で最も油注がれているのは彼女だと思います。
I believe in my own life, she is the most anointed person that I've ever met.
今年台湾に行った時に、
When we went to Taiwan this year,
もう何千人の会春の前で彼女がミニストリーをしていました。
She was ministering in front of thousands and thousands of people.
でその時に彼女が改宗のために祈る時を思ったんですね。
When there was a time for her to pray for the people.
でその時にもちろん何千人もいますから。
There's thousands of people.
そんな近づいて祈ってもらえるわけではありませんけども。
I couldn't approach.
彼女との距離が20メートルぐらい離れてたと思います。
20 meters away from her.
しかしその時に彼女が祈った時に。
When she prayed.
ものすごい聖霊に圧倒される体験をしました。
I experienced really overwhelming experience with the Holy Spirit.
彼女の油注ぎはどこから来るんでしょうか。
Where does her anointing come from?
それは貧しい者や孤児に対する憐れみの心からです。
That comes from her heart of compassion for the poor and the orphans.
ただ神様を慕い求めて神様と親しい関係を持ってそれによって油注ぎを受けているわけではありません。
She doesn't have the anointing just because she is having an intimate relationship with the Lord.
この聖書が命じているところの普通の行動です。
What the Bible says, that we have to do is the basic things to take care of the poor and the orphans.
この貧しい者や孤児を世話するそのことを通じて彼女が最も油注ぎを受けたということです。
Through that, she has received so much anointing.
ですから私たちはこのただ油注ぎだけを求めるわけではありません。
So we do not just seek the anointing for anointing.
彼女がメッセージの中で言っていましたけども。
But she was saying in the meeting
この賛美チームがただこの手を挙げて神様を賛美していれば神に近づけるわけではないということです。
Worship team just raising hands and worshiping God that doesn't get us closer to God.
この私たちが受け入れるはずだった子供というのは実は3回拒絶されているんです。
This baby that we were about to receive was rejected three times.
まず双子だと分かった時点で親はもう一人はいらないと思っていたんです。
The parents said, when they realized this was twins, they didn't want two children.
もう生まれる前からもういらないと思っていました。
Before the birth, she was rejected.
そしてこの超未熟種で生まれた後も、
After being born,
その二人子供がいるんですけども、
two children.
状態のいい方を親は選びました。
The better health condition baby was chosen by the parents.
で、選ばれなかった方をこの養子に出すということだったんです。
They decided to give away the other this baby as adoption.
ところが子供を欲しがってた親たちも拒絶しました。
The people who were on the list, that means that they wanted a child, they rejected her also.
ですから、もし私たちが拒絶するなら4回目の拒絶を経験することを意味します。
So if we had rejected that baby, then she would have gone through four rejections.
だからこそ私たちはこの受け入れたいと思ったんです。
That's why we wanted to receive that baby.
まあでもとにかくそれは実現しませんでした。
But it didn't come true.
けれどもこの神のテストに受かったというそのようなことは感じています。
But I feel that God put us in the test.
この確認の一つなんですけども、
One of the confirmation.
私がまあ感じていたのはこの良い方を相手が良い方を選び残った方を選ぶというのはアブラハムに出てくる物語ですね。
When the the other person choose the better thing and then you choose the rest. That is appearing in the Bible.
創世記の13章です。
Genesis 13.
まあ全部読みませんけども。
I don't read all the passage.
このアブラムとロトの間に争いがありました。
There was a problem between Abram and Lot.
そしてもう二人はこの狭い場所に一緒に住めないから別れようということになったんです。
They were going to separate because there were so much strife.
創世記13章の6節から9節までを読みします。その地は彼らが一緒に住むのには十分ではなかった。彼らの持ち物が大きすぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者とあなたとの牧者との間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。このようにして、この彼らは、アブラムはロトに選ばしたんです。
Abram let Lot choose.
まあその結果、ロトは自分の目で見て潤っている良い地の方を選んだんです。
As a result, Lot chose what looked better.
10節から18節までをお読みします。
Verse 10 to 18.
ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。そこでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くにまで天幕を張った。ところがソドムの人々はよそこ島のもので、主に対して非常に罪人であった。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部、永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマレムのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。この御言葉が与えられていました。
God gave me these words.
ですからこの残された方を選ぶことが神によって祝福されることであることを確信していたんです。
That's why I realized it is a blessing of God to choose the rest.
そしてこのその前の日の前の週の金曜日に祈りの塔で長澤先生もこの御言葉を分かち合っていたんです。
And the previous week in the prayer tower, Pastor Nagasawa was sharing about this passage.
そういうわけで、まあ、確認だと思っていました。
I thought this was a confirmation.
まあしかしけれども実現はしなかったんですけども。
But finally it didn't come true.
ですからそういったわけで私たちはこのまあ、導きある確認があって決心があり満足があったんですけども、イスラエルについての最初の6日間はちょっと落ち込んだというか辛いところを通っていました。
The first week of Israel was just like that. We are down and sad. And then the day came that we finished the conference.
そしてカンファレンスが終わった時が来たんですけども、
メシアニック Jew
のメシアニック Jew の牧師が友人にいるんですけども、彼らとコンタクトを取り、そしてカンファレンスの会場であった別のホテルに私たちを車で送ってくれることになりました。
And he came to pick us up, and we greeted each other.
そしてまあ挨拶をして、妻は初めて会ったので。
And then he decided to take us somewhere.
そしてどこかに連れて行ってくれるってことになったんです。
And that was Hebron.
それはヘブロンでした。
That was in the a little south of Jerusalem.
エルサレムよりちょっと南にある場所ですね。
And he took us to this place.
その場所に
This is Hebron.
私たちを送ってくださったんですけども。
Without us saying anything.
私たちは彼に何も言ってなかったんですけども。
This is the Hebron that Abraham and Lot separated.
あの、ここがヘブロンだよ。このアブラハムがロトと別れた後に住んだ場所がここがヘブロンなんだと彼は言いました。
And he said, "This is a prayer place for me. I come here every week." And
で彼は言ったんですね。ここは私にとって祈りの場所で、ここからいつもエルサレムのために祈って言ってるんだと彼は言いました。
And we were like looking at each other.
その時私はお互いを見当たる顔を見て、お、本当にこれは神様からだと思いました。
We didn't ask him to take us to Hebron.
私たちは別に彼にヘブロンに連れてきて行ったわけではありません。
We were not explaining about anything.
私たちの状況について何も説明していなかったんです。
And he took us to the tower where you can see.
そしてこの彼がこの高い塔のある上の丘の上に私たちを連れて行きました。
And this is a place where Abraham was.
ここがあのアブラハムがいた場所なんだと。
And also this is a place where Abraham this God heard God tell him to take Isaac.
そしてこの地から
to Mount
アブラハムがこのモリア山に向かってそのイサクを自分のイサクを連れて行き主に捧げようとした出発した場所がここなんだ。
And this was the place also God was speaking to me about.
で、そのことを通じても神様は語っていました。
That Abraham received the test from God to take Isaac to Mount Moriah.
アブラムはこの自分の愛する息子をモリア山に連れて行くかどうかというテストを受けていました。
And from here, Daniel said, Abraham took Isaac and took 3 days to go to Mount Moriah to give Isaac as an offering to God.
ダニエル牧師は言いました。このヘブロンの地から彼はアブラムは3日かけてこの自分の愛する子をモリア山に連れて行ったんだよ。
So, at that moment I started crying.
その時私は泣き出しました。
And this was a time of rededicate our lives to God and give everything to God.
そしてですからこの場所もまた私たちにとって神様への再献身を誓う場所でもあったんです。
On the top of the tower, three of us prayed together.
この丘の上で私たち3人で祈りました。
And then Daniel left us. You guys pray by yourself for some time.
ダニエルがちょっと君たちを2人だけにしておくからどうぞ2人だけで気が済むまで祈りなさいと言って私たちを置いて下におりました。
And then on the top of this tower of Hebron.
この山の上で私たちはまた祈ったんです。
We gave our lives to God.
私たちの人生を神様に捧げました。
Thank God.
主に感謝します。
For His promise.
アレルヤ。
Blessings.
その養子がダメになったと聞いたときに感じたこと、また私の牧師も言ってたことなんですけども。
My pastor was saying, and I've also felt.
このあれですね。創世記22章にあるアブラムがイサクを捧げる話をしていました。
Genesis 22.
この子供を捧げるという寸前でこの神様がストップをかけたということです。
Just before Abraham killed Isaac, God stopped.
まあ、養子の場合は別に殺される寸前ではなかったんですけども。
In the case of adoption, it was another situation.
ただ、神のテストという意味では同じだったと思います。
But in the sense of God's test, I think,
私たちの心を探るがゆえに、
God tested our hearts.
その、まあ、心が分かったならば、
And if he knows our hearts,
その直前でストップをかけたということです。
God stopped us.
そしてこの神はアブラムに約束をしました。
God gave Abraham promise.
創世記22章の16節から。
22:16.
16節から18節まで。
To 18.
仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、雲辺の砂のように多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ハレルヤ。これが神様が私たちに成してくださることです。
This is what God is going to do in our lives.
神様は皆さんの人生に テストを与えます。
God tests your lives.
皆さんの心を知るためです。
To know what is in your heart.
また、申命記の8章にもこう書いてあります。
And Deuteronomy 8 says,
なぜ神が私たちを荒野に通らせるのか。
Why God lets us go through the wilderness.
それは私たちの心を知るためであると。
Is to know what is in our hearts.
私たちの心にあることを神様は知りたいと願っています。
God wants to know what is in our hearts.
私たちは表面的に自分を取り繕うことはできます。
We can pretend something else outside.
この祝福を受けている時に神様はハレルヤ主を賛美しますということはできます。
When we receive blessings, we can say praise God.
しかし神様が求めているのは真の礼拝者です。
But God wants us to be true worshipers.
どんな時にも神を信じそして信頼するものを求めているんです。
God wants us to always trust in the Lord and always worship God.
そのために私たちを試験にテストを通らせます。
And for that purpose, God lets us go through the test.
ある意味私たちの人生テストだらけです。
Our lives are full of tests.
ハレルヤ。皆さんも今ですがテスト通ってるんですよ。
You are going through tests right now.
葛藤してる通ってる人いますか？
Anybody here struggling something?
悩みがある人いますか？困ってる人いますか？
You have problems.
皆さん試験を通ってます。
You are going through the test.
もし皆さんが信仰によって理解するならばです。
If you understand the situation by faith.
信仰によって理解しなければ皆さんただ苦しんでるだけです。
If you don't understand the situation by faith, you are just struggling and suffering.
そうであるなら世の人と何も変わりません。
But that would be the same as the people in the world.
しかし皆さんが信仰によってつながるならば、
But if you are connected with God by faith,
そうであるならば、それは神様が皆さんを清めて、そして成長させる機会を与えているということです。
Through that, then through that, God will cleanse your lives and God will help you grow.
ですから不平を言わないでください。
Please do not complain.
また自分の夫や妻を責めてはいけません。
Do not blame your husband or wife.
アーメン。
アーメン。
その人は敵ではありません。
That's not...He or she is not your enemy.
兄弟姉妹は敵ではありませんよ。
Brothers or sisters are not your enemies.
牧師は敵ではありません。
Pastor is not your enemies.
ハレルヤ、アーメン。皆さんは祝福を受けてます。
You are blessed.
ハレルヤ。そしてこの神様が備えを与えてくださっています。
And God is giving us provision.
創世記22章の14節。
Genesis 22, verse 14.
このアブラムがイサクを下げようとしたときに、
When Abraham was going to give Isaac as a sacrifice,
自分の子供の代わりに神様がこの別のものをお羊を備えてくださいました。そしてアブラムはその場所をアドナイイルエと名付けました。
And Abraham called that place.The Lord will provide.
アドナイというのは主という意味ですね。
アドナイ is the Lord.
イルエ、備えです。
イルエ is a provision.
備えがあります。
There is a provision.
必ず備えがあるということです。
There is always a provision of God.
信仰による歩み出しには備えがあるということです。
If you walk by faith, there is always a provision of God.
ですから皆さん信じてください。
Please believe.
信仰というのは身を投げるということです。
Faith is like just throwing yourself.
アメン。
Amen.
信頼して身を投げるんです。
Trust in God and throw yourself in the hands of God.
Amen. 神様はそのような信仰を願っています。
God wants us to have that faith.
ハレルヤ。アメン。というわけで、来週続きしますね。
Next week we will do the continuation.
来週はイスラエルのレポートです。
Next week we will give you the report of our trip.
写真も一緒に。
With photos.
ビデオもあります。
With videos.
私たち今回レンタカーをしたんですけども。
This time we rented a car.
全部ドライブレコードを撮ってます。
We recorded all our drive.
だから全部見る時間はないですけども。
We don't have enough time to look, but.
とにかく素晴らしい時となります。
And it will be a wonderful time.
ハレルヤ。ではお祈りします。
Let's pray.
主よ、素晴らしい皆を賛美いたします。
I praise the name, a wonderful name of the Lord.
あなたのお祈り御業を褒めて歌います。
Praise your wonderful works.
あなたは心を探られる方です。
You are the God who searches our hearts.
そして私たちの心を調べておられます。
And you examine our hearts.
ここにいる一人一人の心をあなたが調べておられます。
You examine the hearts of each here.
そしてあなたは喜んでいます。
And you rejoice with each heart.
あなたに従うことを決心しているからです。
Because they are deciding to obey you.
私たちの生活いつも試験テストがありますけども
We have tests in our lives.
あなたが助けてくださることを感謝いたします。
Thank you that you help us always.
そしてその試験を通るときに、
When we go through the tests,
私たちは新しい自分に出会えることを感謝いたします。
We will find new self.
新しい油注ぎを感謝します。
Thank you God for new anointing.
新しい信仰のステップを感謝いたします。
New steps of faith.
豊かにあなたが祝福を備えてください。
And please bless us, God.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.
アーメン。 では立ち上がって主を賛美しましょう。
素晴らしい、muy hermoso, ¿verdad? Amén. Adonai, el Señor es nuestra provisión. Amén.
主は私たちの備え主です。
The Lord is my our provision. So. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén.
Thank you. は生きています。
Lord is alive。
主は生きています。
Lord is alive。
アーメン。ハレルヤ。神の祝福と恵みが皆さんの上に豊かにあります。
Blessings of the Lord are upon you。
そして本当に聖霊との親しい交わりが豊かにあります。
May there be the fellowship, intimate fellowship with the Holy Spirit.
イエス・キリストの恵みと父なる神の愛が豊かに注がれています。
Grace of the Lord and the love of the Father.
ハレルヤ、互いに祝福し合いましょう。
Let's bless one another.
アーメン。
アーメン。
Thank you.